レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送機の皆様、こんにちは。落語家のレイレイシャンマルコでございます。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家レイレイシャマルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が各週でお届けをしております落語生活音楽生活。今週は私レイレイシャマルコがお話をさせていただきます。はい、先日ね、三重県の方に、仕事で行かせていただく機会ございましてね、三重県あんま行かないですよね。何がありますか三重県ね。鈴鹿サーキットとかね、あとはまあ伊勢神宮がございますよね。ぐらいっすかね、なんかパッと出てくるのってね。まああとは赤福、それからおやつカンパニーの本社もありますけどね。まあまあとにかくね、三重県行ってきたんですよ。まあ当然落語の仕事ですけど、で伊勢市ね、伊勢市という駅があったんで、そこに来てくださいと、車でお迎えに上がりますみたいなこと言われて、で、まあ、乗り換え案内を調べてね、行ったわけですよ。すると、JR の、乗り換えが出てきたわけですね。で、じゃあ、この、快速三重っていうのに乗ればいいんだなっていうことで、まあ、快速なんですけど、特急料金がかかるんですね。名古屋からその快速三重っていうのに乗り換えて、行くとですね、この、初めて乗りました。いわゆる普通の、車両なんですよ。JR の。まあ、通勤とかで使うようなね。こう、4列シート。4列シートってボックス席っていうんですか？なんか、あるじゃないですか。2人掛けの席。ね。2人並んで座る席が、こう、ずらっと並んでるみたいな、ああいう電車ですよ。で、なんかね、最初はね、名古屋から関西本線っていうの走ってるんですね。で、途中から、伊勢鉄道、紀勢線なんて、なんか違う会社の、線路にどんどんどんどん入っていくんですね。で、関西本線までは、電気が走ってるんですけど、そこから先は、電気が走ってないんで、ディーゼル車なんですね。ディーゼル車で普通の、いわゆる JR の車両で、で、まあ、その、なんでしょうね、すごい揺れるわけですよ。ガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンで、すごい揺れる上に、最高速度120キロぐらい出るんですね、車両は。だから、なんでしょう、ガッチャンガッチャン揺れながら、ものすごい飛ばすんで、なんでしょうね、すごい、舗装されてない道を、荷物を運んでるみたいな、そんなイメージですね。だから、電車の運転手になってぶっ飛ばしたいなっていう人は、その快速三重の運転手になればいいなと思ったぐらいですね。めちゃくちゃ飛ばすし、めちゃくちゃ揺れるんですよね。こんなんなのか、三重県は、と思って、まあ、その伊勢市の駅に降りて電話したんですね。あれどこかなと思って、すいません、着いたんですけど、お迎えどちらいらっしゃいますかって言ったら、こちらも、駅の前におりますけども、つって。今来られました？今来られましたよ。ちゃんと JR。JR？ って言われたんですよ。なんすか？JR で来られたんですか？JR で来ました。JR で来られたんですか？って。JR で来ましたよ。乗り換え案内が JR でね、調べたら出てきたんで、その快速三重で来られましたかってですね。何が悪いんですかと。ね。私はスマホで乗り換え案内を調べてね。で、名古屋まで新幹線で行き、そこから快速三重というのに乗り、伊勢市の駅で降りて、今改札を出たとこですよって言ったら、JR で快速三重で来られたんですか？すいません、反対側です。近鉄側に降りましたってね、言われて、で、この、まあ、JR の出口と近鉄の出口があって、近鉄の出口から、こう、線路を回ってですね、JR 側来るのすごくなんか時間かかるみたいで、20分ぐらいかけて来てくれたんですけど、もう衝撃でしたね。いや、すいません、三重県の人間あまり JR 使わないもんですからとか言われて、あ、そうなんですか。いや、すいません、やっぱ名古屋方面行くのは、近鉄が多いですよねって言われて、ああ、わかりました。だから帰りは近鉄にしてみたんですよね。近鉄の、まあ、特急っていうの乗ったんですけど、とまず1時間あたりの本数も多いし、ちょっと割高なんですけども、早いんですよね。で、しかも、いわゆる JR の、 鈍行車両じゃないわけです。あのちゃんとした特急のですね、まあ、いわゆる新幹線のようなあのボックスのシートが個別にあって、であの充電器のコンセントまでね、各座席にあって、ちょっとトイレも綺麗みたいですね。でしかも全然揺れないみたいな、すごいです。あの全然揺れないですね。スーッと行くんですよね。あの快速見えはね、ガッチャンガッチャンガッチャンガッチャン、だからそういうのがお好きな方は多分それでいいと思うんですよね。でもそうか、あこんなに違いがあるとね、近鉄の方乗っちゃうのかなってね、思ったんですけどね。まあそれは人それぞれですよ、好き好きですからね。まあそういう風にこう揺れずにね、スーッと行きたい、であのちゃんと広い座席でなんかコンセントがついてるみたいな、でもちょっと割高でも許せるっていう人は、あの全然その近鉄をお使いいただいてもいいですしね。で、うん、まあ例えば青春18切符とかでね、いわゆるこう電車に乗ったぞっていう、こう乗り鉄みたいなですね、乗るということを目的にしてる人は、あの快速見えに乗ってガッチャンガッチャンっていうので、あの行くのもいいんじゃないかなってね、思ったんですけどね。これは本当にもう個人の好き好きですからね。ただあの、お伊勢参りですね、お伊勢参りに行くときに気をつけなくてはいけないのが、内宮と下宮ってなんですね。2つあって、天照大神様というのは、内宮の方にいるんですね。で、下宮と内宮っていうのは3キロぐらい離れてて、 JR はね伊勢市の駅までしか、まあ、通ってないわけですね。でこの、伊勢市の駅の目の前は下宮なんですけども、そこから、交通手段が、ね、JR だとないんですよ。近鉄だと伊豆津川駅っていうのがあって、そこが内宮の目の前なんで、だから下宮すっ飛ばして内宮行きたいよって人は、まあ近鉄で行くのがおすすめかなと、思いますね。まあだいたい車で行くんじゃなければね、内宮だけでいいのかなとは思うんですけどね。あの式年遷宮というのがありますから、20年に一度、その社を建て替える式年遷宮が前回10年ぐらい前だったんで、まあ順調にいけば10年後ぐらいですね、お伊勢参り行くと式年遷宮というのを、やっておりますから、それに行く時の参考にしていただければなと、思いますね。伊豆津川ですよね、その内宮の目の前を流れてる川が伊豆津川といいましてね、五重の鈴の川って言うんですけどね。この、伊豆津川の流れをかたどった伝統的なスイーツっていうのがあるんですね。これが赤福でございますよね。赤福ね、画像検索していただければお分かりになりますけども、なんかこう川の流れのようなね、このくにゃっとしたね曲線がこのあんこの上に描かれてですね、このあんこの中にはお餅が入ってですね、非常に美味しい、お菓子ですよね。この赤福がですね、どうやってその川の流れを表現してるかというと、あれはですね、作る職人のおばちゃんたちの指の形なんですね。こう伊勢参り行きますとですね、その赤福の作ってるところがいっぱいあるわけですよ、ね、外から見えたりもするんですね。そうすると、お餅をですね、置いてその上に3本指でおばちゃんがね、当然手袋してますよ、手袋してる、この手袋をした、右手の3本指であんこをシュッとすくうわけですね。でこのお餅の上にですね、ビターンとこう叩きつけるわけです。で、キュッとですね、指の跡をつけるんですね。でこれで赤福が完成する。昔ですね、だからその式年遷宮ね、私確か行ったんです。その時は確か近鉄で行ったんですよ。で、あれ指の跡なんだってね、私が見た時は火鉢の上にですね、おばあちゃんがビターンってやってましたからその時はね、手袋してたかしてなかったかちょっと覚えてないんですけど、多分してたと思うんですけど、だからなんぞよな、最近だとなんか赤服のカフェとかあるらしいですけど、そういうとこだとね、若いお姉ちゃんがなんか指の跡とかつけてるみたいですけど、あれはね、やっぱ私のこのね、なんていうんですかね、感性で言うと、やっぱ若いお姉ちゃんがつけた指の跡よりもおばあちゃんがね、もう何十年も赤服を作り続けてきたおばあちゃんの指の跡の方がなんか美味しい気がするんですよね。なんでか分かんないですけど、多分同じ材料で同じ工程なんですけど、なんかおばあちゃんがつけた指の跡の方が美味しい気がするんですよね。なんでか分からないですけどもね。ほらお寿司だってそうじゃないですかね。ねえ、お寿司もね、なんかこう金髪のチャラチャラしたお兄ちゃんが握るよりも、なんかこう白髪頭のですね、いかにも職人という、おじいちゃんが握ってくれた方がなんか美味しいと感じる、気分のもんですからね。まあまあ気分というか、この微妙な手先の なんかそういうのもあるかもしれないですけども、そういうことで言うと、あの伊勢うどんっていうのがねありまして、これ結構ね太めで腰が弱い、結構ぐにゅぐにゅな感じのうどんなんですよ。最近このさぬきうどんが非常にメジャーになってきたんで、うどんは腰がある方がうまいってね、なんかみんなそう感じるようになってるんですけども、その伊勢うどんは、まあこれ一説によるとですけど、昔は徒歩ですから、徒歩でお伊勢参りをしてきて、ね、江戸とか、大阪からお伊勢参りしてきてですね、もうちょっと胃腸が弱ってる人たちのためにわざと、ちょっと柔らかめに茹でてやるというね、こういううどん、伊勢うどんというのがあるんですけども、さすがに私もね、鉄道で行ってるわけですから、やっぱりあれ腰がないなみたいに思っちゃうわけです。それは体が疲れてないからなんです。だからね、私霊々舎マルコのおすすめでございます。これから約10年後ね、次の式年遷宮で、皆様お伊勢参りをしたいときはですね、あの栃木から歩いて行ってみてください。歩いて行ったらもう完全に胃腸とか弱ってますから、その時にちょっとこの腰の弱めのね伊勢うどんが非常に美味しくいただけるんじゃないかなと、私は思うわけでございますけれども、今週の私の受け持ち時間はここまでとさせていただきたいと思います。あなたの心に落語生活、霊々舎マルコでございました。
事業所の皆様朗報ですよ。印刷をするなら第三、急いでチラシを作らないとデザインができない、そんなお困りを第三が解決、お役に立ちます。印刷の第三、ホームページは第三で検索を。